内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その1、内定をもらってからが本当のスタート。内定はゴールではありません。内定はスタートです。社会人として自立するためのスタートです。内定が決まっただけであり、その企業でうまくやっていけるかどうかはまだわかりません。これからのあなたの努力次第です。入社してから必要になる知識は山ほどあります。知識量に圧倒されるのではなく、積極的に吸収していきましょう。入社してから出会う人間関係もあります。人によって態度を変えるのではなく、誰とでも仲良くできるように謙虚に接していきましょう。入社してから知る現実もあります。理想と現実のギャップに落胆するのではなく、向上心を持って取り組んでいきましょう。本当に長い道のりはこれからです。学生時代までの人間関係は生易しかったことに気づくでしょう。今まで苦手だった勉強がいかに重要であったかに気づくでしょう。内定をもらっても油断しないことです。社会人としての本番がこれから始まる。そう気持ちを引き締め、社会人としての自覚と覚悟を促しましょう。内定をもらってからが本当のスタートなのです。内定はゴールではなくスタートだと考える。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その2、入社までの時間をどれだけ有効に使ったかで入社後の仕事が変わる。めでたく内定が決まれば喜んでばかりはいられません。入社が決まれば入社までの時間を有効に使いましょう。企業に問い合わせて入社までに必要なことを問い合わせ、事前に身につけておくのです。入社前とはいえ、知識面や技術面などあらかじめ身につけておいた方がいいことはたくさんあるはずです。例えば仕事で必要な商品情報があれば、事前に勉強して身につけておくといいでしょう。特定のソフトウェアを使用する仕事ならあらかじめソフトウェアを買ったり借りたりして操作に慣れておきます。もちろん完全に身につけるのは難しいですが、少し慣れておくだけでも入社してから違います。小さな差ですが、入社してから覚えが早いという印象につながるでしょう。入社すればすぐ競争が始まります。仕事で必要な知識や技術などは少しでも早めに触れておくと、入社後の仕事もスムーズになるでしょう。事前に必要なことを身につけておくことで同期と差をつけることもできます。入社して最初の3年間は特に大切な時期です。仕事は入社前から始まっていると考え、早めの行動を心がけましょう。入社までの時間をどれだけ有効に使ったかで入社後の仕事が変わるのです。入社までの時間を使って仕事に必要な知識や技術などを身につけておく。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その3。複数の会社から内定をもらったが選択が難しい場合、どうすればいいか。就職活動が順調に進み、複数の会社から内定をもらう場合があります。複数から内定をもらえるのは素晴らしいことです。しかし、ここで別の問題に直面することがあります。選択が難しいという問題です。複数の会社から内定をもらったとはいえ、就職するからには1社を選ばなければいけません。自分の人生に大きな影響を及ぼす選択です。この先40年に影響する選択と思えば、やはり選択が難しいと感じる人も多いでしょう。複数の会社から内定をもらったが、選択が難しい場合にしなければいけないことは何か。さらに踏み込んだ企業研究です。面接前にも企業研究をしたはずですが、さらに詳しく企業研究をするのです。新聞、雑誌、ウェブサイトなどを最大限に活用して、これまでより詳しく調べます。不明点があれば、メールや電話などを使い、会社に問い合わせてもいいでしょう。すると、今まで気づかなかった会社の情報を気づけることができるはずです。また、自分の判断だけでなく、親や友人からの意見も聞くといいでしょう。そうして、会社情報がさらに集まれば、会社の違いがわかるようになり、決断がしやすくなるはずです。判断材料がなければ、見つかるまで探す、という取り組みが大切です。人生を左右する大きな決断です。後悔がないように、しっかり情報を集めて、最終決断をしましょう。複数の会社から内定をもらって、迷う場合は、さらに踏み込んだ企業研究をして、決断に必要な情報を集める。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その4。内定が決まった後は就職活動をしてはいけないルールはない。内定が決まってしばらくするとだんだん別の不安を生じることがあります。このまま入社していいのだろうか。もっとふさわしい企業があるのではないか。就職活動を終了するのは早すぎるのではないか。内定に納得できていない自分に気づくのです。まだ挑戦できるのではないかと思う気持ちは大切です。少しでも可能性があるなら挑戦する価値はあると考えていいでしょう。まず内定が決まれば就職活動をしてはいけないルールはありません。正式に内定の契約書などを交わすまでは就職活動を継続できます。時間や体力に余裕があり別の企業に挑戦したい気持ちもあれば、内定をもらった後でも就職活動を継続してもいいでしょう。一度しかない人生です。新卒は一生に一度しかないチャンス。納得できないなら納得できるまで続けることです。場合によっては、もっと自分に合った企業から内定をもらえるかもしれません。入社してから後悔することがないよう、今のうちに最善の努力をしておく方が安心です。 内定が決まっても納得できないなら就職活動を継続する。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その後、内定の自慢は友人関係を壊すもと。内定をもらった後に気をつけたいのは自慢です。〇〇社から内定をもらったよ。やった。日頃の努力が実れば嬉しい気持ちが溢れ言いふらしたくなるでしょう。もちろん報告程度ならいいのですが、嫌味に聞こえるような言い方には注意です。嬉しい気持ちが強い時には自慢のような言い方になりがちです。露骨な自慢は友人に煙たがられるでしょう。素直に喜んでくれる友人もいるかもしれませんが、内心はネガティブな感情を抱く人も多いでしょう。まだ内定をもらっていない友人にとって内定の自慢をされると不安を助長させるはずです。時には不快感を与える場合もあるでしょう。遠回しにもっとしっかり就職活動をしなさいという脅迫として受け止めるかもしれません。友人の自尊心を傷つけるような言い方をすると友人関係にひびが入る場合があります。就職活動で友人をなくすケースも珍しくありません。たとえ内定をもらっても自慢は控えましょう。友人に伝えるなら報告程度でとどめるのが適切です。状況によってはあえて報告しないという選択肢が適切である場合もあります。報告は OK ですが自慢は NG です。友人関係が長く続くよう場の雰囲気に応じて判断しましょう。青春の友は一生の友と言われます。つまらないところで友人関係を壊さないよう気をつけましょう。内定をもらって嬉しくても自慢は控える。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その6。内定の数を友人と比べない。内定をもらっても落ち込む人がいます。よくあるパターンは内定の数の比較です。他の人はたくさん内定をもらっている一方、自分は一社しか内定をもらっていない。他の人と比べて内定の数が少なければ自分の能力が劣っているように感じ落ち込むかもしれません。しかし、やはり比較は良くありません。そもそも内定の数を他人と比べるのは無意味です。他人の内定の数は自分には関係のないこと。就職活動に限らずそもそも他人と比べる習慣があると落ち込んだり焦ったりする原因になります。就職活動は内定の数を争うものではありません。いくつ内定をもらっても最終的に入社するのは一社だけ。内定で大切なのは数ではなく質です。一つしか内定をもらっていなくてもその一社が第一志望なら十分に喜ばしいことではありませんか。自分の努力がきちんと実った事実に変わりありません。内定の数を他人と比べるのはやめ、自分の努力がきちんと実ったことを喜びましょう。あなたを認めてくれた企業があるということです。人と社会の発展のために自分を生かす場を与えられました。社会に出る道筋ができ、希望の仕事に就けることを素直に喜びましょう。就職活動に協力してくれた人たちに感謝をすれば、喜びが一層強くなります。内定の数を他人と比べるのはやめ、素直に内定を喜ぶ。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その7。内定をもらった後は必要書類の提出を忘れやすい。内定をもらった後に提出しなければいけない書類があります。内定誓約書、健康診断書、卒業証明書などです。必要書類の提出を忘れていませんか？内定の喜びで必要書類の提出を度忘れすることがあります。気づけば書類の提出期限が過ぎていたという状況はやはり印象が良くありません。内定が取り消されることはないでしょうが、入社前に評価を下げる可能性はあるでしょう。頻繁にあることではありませんが、書類の提出を忘れていれば内定が取り消される可能性もあります。書類を記入するときも内定の喜びのため記入の漏れやミスが発生しやすい。興奮のため文字も乱れやすくなりがちです。必要書類をよく確認して落ち着いて記入し、適切な時期に提出しましょう。誓約や契約に関する書類は文面をよく読んできちんと確認した上で署名します。当然ですが、内定をもらった後の書類の提出では添え書きも必要です。内定への感謝や送付する資料などを簡潔にまとめていれば十分です。内定が出て喜ぶのは必要書類の提出がすべて終わってからにしましょう。書類の提出を忘れていないか再確認する。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その8。就職活動を継続している場合、親睦会や研修の参加には慎重な判断が必要。内定をもらった企業から親睦会や研修の案内が届くことがあります。もちろん第一志望の企業なら親睦会も研修も欠かさず出席した方がいいでしょう。迷うことはなく最優先をして当然です。しかし親睦会や研修はどんな状況でも優先させればいいとは限りません。例外も存在します。例えば内定をもらった後も就職活動を継続している場合です。ある企業から内定はもらったものの、時間や体力に余裕があれば他の企業への就職活動を継続することもあるでしょう。まだ他の可能性があると信じて行動するのは素晴らしい心がけです。ただし親睦会や研修の参加には慎重な判断が必要です。どちらを優先させるのも個人の自由ですが、一般的に基本的な考え方があります。 就職活動を継続している場合は、状況の許す限り、やはり就職活動を優先させた方が得策です。第一志望ではない企業の親睦会や研修を優先させると、貴重な時間や労力を消費します。その結果、肝心の就職活動がおろそかになり、貴重な可能性やチャンスを失いやすくなるのです。もちろん、親睦会や研修をすべて欠席するのは印象が良くありませんから、状況の見極めが必要です。就職活動を優先しつつも、すでに内定をもらった企業のイベントも適度に参加する程度が得策でしょう。緻密なスケジュール管理が要求される時期ですが、弱音を吐いても仕方ありません。些細な優先順位が未来を分けることもあるのです。内定後にも就職活動を継続している場合は、状況の許す限り就職活動を優先させる。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その9。入社が決まれば内定先にお礼をする。就職活動の末、いくつかの企業から内定をもらいます。検討を繰り返した結果、1社に決めるでしょう。企業と内定承諾書などの契約を交わせば正式に決定です。さて、無事に入社が決まれば、ぜひしてほしいことがあります。内定先へのお礼です。OB、OG 訪問の後はお礼を伝えるのが常識ですが、入社が決まった後も、やはりお礼をした方が喜ばれます。当たり前、忘れるはずがない、と思いますが、意外に忘れやすいのです。入社が決まった嬉しさで浮かれ、大事なお礼をど忘れします。メールでも、電話でも、手紙でも構いません。自分に合った方法でお礼を伝えましょう。長々しい内容である必要はありません。内定への感謝と入社後に頑張ることの2点を簡潔にまとめた内容で十分です。入社が決まった時のお礼の例。内定のご連絡をいただきありがとうございます。頂戴いたしました内定ですが、謹んでお受けいたします。記者の一員として働けることは光栄であり、大変嬉しく思っております。長いお付き合いとなりますが、よろしくお願いいたします。内定先だけでなく、就職活動中に応援してくださった方々にもお礼を伝えましょう。親、先生、友人などです。多くの人の支援や応援があったおかげで、今のあなたが存在します。以前 OB、OG 訪問でお世話になった先輩にもお礼を兼ねて入社が決まった報告をすれば、きっと喜ばれるはずです。応援してくださった方々を喜ばせることは、今のあなたにできる恩返し。内定で喜ぶのは、お礼をきちんと済ませてからにしましょう。入社が決まれば、内定先だけでなく、お世話になった方々にもお礼を伝える。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その10。入社が決まっても努力の継続を忘れない。入社が決まった。ほっと一安心をして胸をなで下ろしているところでしょう。もちろん就職活動の区切りがついたのですから休憩するのもいいでしょう。むしろ休憩は必要です。長期間にわたる就職活動にようやく決着がついたのですから一時的な休憩をした方が今後の弾みになるでしょう。旅行や趣味など学生時代の貴重な最後の時間を堪能するのもいいですね。さて、休憩はいいのですが、期間には注意が必要です。入社日までずっと休憩を続けるのは得策ではありません。休憩の限度を超え、怠けた生活に慣れてしまうと、せっかく出た勢いが失われる場合があります。あくまで失われた体力と気力を回復させるための休憩です。回復が完了すれば、むやみに休憩を続けても不毛です。大切なのは努力の継続です。体力や気力が回復したと思えば、休憩は長期化させず、次の行動に移りましょう。再び自分に鞭を打つことです。入社してからが本当のスタート。入社して仕事がうまくいくかどうかはこれからの自分次第。社会人として自立できるかどうかもこれからの自分次第。入社してからの働きぶりによって決まります。むしろこれからが本番だと自覚して自分に厳しくなって気持ちをビシッと引き締めましょう。入社が決まった後も就職活動で心が桁前向きな努力を続けることが大切です。体力や気力が回復したと思えばむやみに休憩は長期化させず次の行動に移る。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その11。入社が決まっただけで、まだ将来が決まったわけではない。入社が決まっただけで、将来が決まったわけではありません。決まったのは、勤める企業と入社だけです。本当の将来を決めるのは、これからです。社会人として、どう仕事をして、どう生きていくのかは、これからの自分の行動次第です。小さな企業だから、将来も暗いとは限りません。小さな企業でも、仕事に前向きな姿勢を持って、努力をすれば、大活躍することができるでしょう。小さな企業だからこそ昇進がしやすく、給料も上がりやすいかもしれません。逆に大きな企業だから将来も明るいとも限りません。大企業病にかかり、意欲、熱意、向上心などが失われるかもしれません。その結果、転勤や解雇などにつながることもあり得ます。入社が決まっただけで、まだ将来が決まったわけではありません。入社して働き始めてからが社会人としての本番です。将来を決めるのはこれからなのです。入社が決まっただけで将来を安心しないようにする。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その12。 入社後の成り行きが決まるのは就職祝いの使い方。内定が決まれば親や親戚などから記念の品物をいただくことがあります。代表的なものといえば就職祝いです。一度に大金を入手すれば誰でも気分が高揚してパッと使いたくなるものです。しかも就職活動が終わった解放感もあるため余計に使いたくなる。ここが注意です。お金とは不思議な存在です。お金を稼ぐときは時間も手間もかかって大変ですが、使うときは一瞬です。大金を手に入れても羽目を外しすぎるとすぐなくなってしまうのです。入社前に使い切ると入社後には貧乏な生活が待ち受け、四苦八苦するでしょう。何のための就職祝いかというと、社会人として人生を応援するためのお金なのです。せっかくの就職祝いの意味がないのです。遊びや宴会もいいですが、適度を心がけることです。就職祝いは大事に使いたい。何に使っても自由ですが、やはり就職祝いですから就職に関係したことがいいでしょう。例えば仕事に必要な勉強の書籍代です。入社前は仕事に関係する勉強に使えば有意義な使い方になるでしょう。将来につながるような意義のある使い方ができれば、入社後もスムーズに仕事を進めることができるはずです。入社後の成り行きが決まるのは就職祝いの使い方なのです。就職祝いは就職に関係したことに使う。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その13。入社するまでに旅行を経験しておきたい。入社するまでにお勧めしたいのが旅行です。社会人になると嵐のような多忙な日々が続くため休暇が取りにくくなります。いつの間にか一日が終わり、瞬く間に一週間が過ぎていきます。もちろん職種にもよりますが、学生時代に比べれば自由な時間が少なくなるのは確実でしょう。ましてや長期の日程が必要になる海外旅行は特に難しいはず。ですから時間のある今のうちに旅行を経験しておきたいのです。旅行経験は人生の肥やしになります。話題にもなりますし、見識を広げるいい機会にもなるでしょう。人生ではふさわしい時期を意識する必要があります。今しかできないことは今やっておく方が得策です。旅行も立派な社会経験になります。家族の理解が得られにくければ社会経験の一つとすれば納得してもらいやすくなるはずです。国内旅行もいいですが、海外旅行はさらにおすすめです。行ったことのある土地より行ったことのない土地の方が学べることが多いからです。旅行形式もツアーではなく一人旅として出かけた方が知識や経験の吸収力が格段に高まります。入社が決まってからの学生生活は自由にできる旅行では20代の最後のチャンスになる可能性もあります。時間とお金に余裕があれば勇気を出してぜひ挑戦してみましょう。余裕があれば入社日までに旅行を経験する。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その14。入社日までに生活リズムを整える。入社日までに生活リズムを整えましょう。今までは夜更かしも叱られる程度で済みましたが、社会人では本人の評価に関わります。さらに言えば収入にも影響します。入社日の初日から遅刻ではやはり印象が良くありません。朝に弱い人もいるかもしれませんが、言い訳をすると自己管理能力の不足が露呈され、さらに印象を悪くするだけです。入社日から仕事をスムーズに始めるためにも事前に生活リズムを整えておきましょう。入社が決まった企業の始業時間と就業時間はいつですか？始業時間を軸にして起床時間と就寝時間を調整します。特に入社してしばらくの時期は始業時間より早めに出社しておく方が安心です。始業時間の15分前や30分前など余裕を持って出社できる方が好印象です。早く寝ようにも寝られなくて困るならいい方法があります。日中にしっかり運動をしましょう。軽いジョギングをしたり筋トレで鍛えたりします。日中に体をしっかり動かしてぐったりするほど疲れれば自然と早く寝られるようになります。体力や筋力の増強は入社後のストレス管理にも役立ちますからおすすめです。社会人になる準備として入社日までに生活リズムを整える。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その15。仕事を始めていない今だからこそストレス発散を考えるベストタイミング。入社日までにストレス発散の方法を考えておきましょう。まだ仕事を始めていないのに早すぎるのではないかと思いますが、早すぎではありません。むしろベストタイミングです。社会人になってからは膨大な仕事のため忙しい日々が続くでしょう。ストレスが溜まれば必要なのはストレス発散ですね。しかし、ストレスが溜まってからストレス発散について考えるのでは遅い場合があります。すでに疲れているため、自分に合ったストレス発散について考える余裕がないのです。ストレス発散について考えることがストレスになるという悪循環。だからこそ、時間に余裕がある今のうちに自分に合ったストレス発散を研究しておきましょう。どんな趣味がストレス発散になるか。どういうタイミングで取り組めばスムーズにストレスが解消できるか。自分に合ったストレス発散を考え、日々の生活に組み込んでおくのです。読書、音楽、スポーツなど、ジャンルは何でも OK です。ストレス発散の方法や手順が確立できていれば、仕事上でストレスがあってもスムーズに解消させやすくなります。自分に合ったストレス発散を今のうちに考えておく。 内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その16。就職活動が終わればあなたの出番。入社が決まればあなたの出番です。何の出番かというと、助ける出番です。就職活動に困っている友人や後輩がいれば心よく助けましょう。あなたが以前先輩からのアドバイスで助けられたなら、今後はあなたが助ける番です。以前に先輩からお世話になった恩返しと考えることです。就職活動とは暗闇の中を手探りで進むようなものです。何をどうやればいいのかわからず不安ばかりが続きます。そんな中、入社が決まった人からのアドバイスは頼りにされるでしょう。入社が決まったあなたは貴重な情報やノウハウの宝庫です。入社が決まった今だからこそ就職活動の失敗談も笑いながら話すことができるはずです。実績のある情報やノウハウは興味を持って聞いてもらえ感謝されるに違いありません。自分が持っている情報やノウハウを惜しみなく与えれば人間関係を深めることもできます。友人や後輩ともっと仲良くなっておけば社会人になってから貴重な人脈になることもあるのです。就職活動に困っている友人や後輩を助ける。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その17。体力はなくて困ることはあってもあって邪魔になることはない。入社日までに体力をつけておきましょう。体力と仕事は関係ないと思うかもしれませんが、大いに関係します。体は資本です。資本である体がしっかりしているからこそ仕事をしっかりこなせます。ウォーキングやジョギングなどを通して基礎体力を高めましょう。ダンベルなどを使って筋力を鍛えるのもおすすめです。適度な運動には免疫力を高める効果があることも医学的に確認されています。体を鍛えれば免疫力も高めて病気になりにくい体になるため仕事の中断を防ぐこともできます。また、体力は肉体面だけでなく精神面にも良好な影響を与えます。集中力、忍耐力、持久力。こうした精神力は資本である体がしっかりしているからこそ発揮できる力です。体を鍛えて体力をつけることで社会人として必要な基礎の力を全体的に底上げができるのです。体力はなくて困ることはあってもあって邪魔になることはありません。体力があれば入社日からスタートダッシュができるはずです。入社日までに体を鍛えて体力をつけておく。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その18。内定の確定から入社日までの間は印鑑を新しくするベストタイミングの一つ。無事に入社が決まれば印鑑を新しくしてみてはいかがでしょうか。現在使っている印鑑はどこから手に入れたものでしょうか。学生が使う印鑑の多くは親からもらった印鑑が多いはずです。気づけばいつの間にか持っていて使い続けていた。そうした状況が多いのではないでしょうか。もちろんその印鑑を社会人になってからも使い続けられますが、少しこれからについて考えてみませんか。社会人になれば印鑑を押す機会が何かと増えます。口座を開設したり保険やローンの契約をしたりなどです。状況によっては押印後の印鑑の変更が手間だったり難しかったりする場合もあります。そうした事情を踏まえると、内定の確定から入社日までの間は印鑑を新しくするベストタイミングの一つ。比較的少ない手間暇で印鑑の変更ができるでしょう。差し支えなければ、この機会に印鑑を新しくしておくのはいかがでしょうか。印影が気に入らなければ、納得のいく印影の印鑑を選びます。使い古した印鑑なら少し立派な印鑑にしてみるのもいいでしょう。人からもらった印鑑もいいですが、自分のお金と判断で購入した印鑑の方が思い入れも強くなるはずです。自分が気に入った印鑑の方が、契約に対する自覚と責任も大きくなるでしょう。必要があれば、内定の確定から入社日までの間に印鑑を新しくする。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その19。印鑑は自分の分身。就職を機に印鑑を作ってみてはいかがでしょうか。社会人になれば印鑑を押す機会が何かと増えます。状況によっては押印後の印鑑の変更が手間だったり難しかったりする場合もあります。そうした事情を踏まえると、入社するまでの間は印鑑を新しくするベストタイミング。誰かにもらった印鑑もいいですが、自分のお金と判断で購入した印鑑の方が思い入れも強くなるはずです。自分の印鑑を持つことで社会人としての自覚と責任がより強くなり、気持ちも引き締まるでしょう。さて、印鑑には一般的に次の3種類があります。実印、銀行印、認め印です。認め印を銀行印としたり、銀行印を実印としたり、などの兼用は法的に可能ではあります。ただし、安全を考えるならそれぞれ1本ずつ持つのが最適です。予算や都合に合わせて自分に合ったスタイルの印鑑を選ぶといいでしょう。印鑑は単なる印影でも自分に代わって契約ができます。とりわけ実印は法的な力が大変強いのが特徴です。そういう意味では印鑑は自分の分身ということもできるでしょう。購入後は管理も必要です。今まで印鑑なんて気にしなかったという人も、社会人になればある程度の知識と責任が必要です。印鑑は自分の分身と考えて紛失することがないよう安全な場所に保管しましょう。きちんと安全を考えるなら、実印、銀行印、認め印をそれぞれ1本ずつ持つ。 内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その20。入社が決まった後の方が OB、OG 訪問の価値が高い。OB、OG 訪問は入社が決まる前にするものとは限りません。企業から禁止されていない限り OB、OG 訪問は入社が決まった後にもできます。入社が決まったなら OB、OG 訪問をしても意味がない。スパイのような動きで印象が悪いのではないか。不安に思う点もあるかもしれませんが、誤解です。あくまで仕事を効率よく進めるための行動であり、工夫なのですから、企業にとっても歓迎するはずです。もし、入社後の OB、OG 訪問に不安があるなら、採用担当者に確認しておくと安心です。OB、OG 訪問は入社が決まった後だからこそ、価値があります。その企業に入社するのは確実です。先輩からの話が大変身近に感じられ、貴重な情報元になるでしょう。例えば、入社後にどんな仕事を担当する場合が多いのか、確認しておくといいでしょう。先輩が入社後に経験したことは自分も同じように経験する可能性が高いと考えられます。事前に入社後の仕事内容を知っておけば具体的な対策を立てたり準備を進めたりできるはずです。その結果入社後の仕事がよりスムーズになるのです。また社員に顔を覚えてもらうだけでも意味があります。入社してから知ってもらうのと入社する前から知ってもらうのでは親交の深さが違います。少しでも面識を広げておくことを恥ずかしがらないことです。先輩と仲良くなっておくことも仕事の一つ。入社前に先輩と仲良くなっておく方が後輩として可愛がられ助けてもらいやすくなるはずです。入社が決まった後にも OB、OG 訪問をする。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その21。引っ越しの場所と時期には慎重な判断が必要。入社が決まれば引っ越しが必要になる場合があります。引っ越しをいつ、どこにするか。簡単な話に思えますが真剣に考え始めると実は奥の深い決断です。まず引っ越しの基本的な考え方は2つあります。できるだけ勤め先に近い場所と入社前に済ませるという点です。もちろん基本的な考え方はこれでいいのです。引っ越し先はやはり会社の近くに引っ越しをするのが得策です。勤め先に近ければ近いほど通勤時間を短縮できストレスの軽減にも好影響です。入社前に引っ越しを済ませることで入社後の仕事にも専念しやすくなるでしょう。しかし会社の近くが常に良いとは限りません。入社前の引っ越しが常に正しいとも限りません。そうした例外の可能性があるのは次の3点です。辞職、配属、転勤です。1. 辞職。仕事をうまくやっていけるかどうかはやはり入社してみないとわかりません。入社して間もなく仕事や人間関係などの事情ですぐ辞めてしまう可能性もあるでしょう。すぐ辞めるなら会社の近くを選んだ引っ越しも意味がなくなるのです。2. 配属。企業によっては配属が存在する場合があります。例えば最初は本社で研修があり数ヶ月後に各支部に配属となるケースです。配属先がはっきりしていない状態では入社前に引っ越し先を決断するのは難しいでしょう。3. 転勤。職種によっては転勤が頻繁にある場合があります。会社の近くに引っ越しても離れた場所に転勤することになる可能性もあります。以上3点の可能性がある場合、引っ越しの場所や時期は慎重な判断が必要です。早まった行動がかえって負担を増やすこともあります。不安があれば親や採用担当者などと相談した上で決めるとより安心です。引っ越しの場所と時期は辞職、配属、転勤の可能性を考慮した上で慎重に判断する。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その22。入社が決まればもう一歩踏み込んだ業界研究。すでに業界研究はしている。そう思う人もいるでしょう。確かに業界研究は就職活動の初期に経験済みのはずです。ただしその時の業界研究は業界全体を見渡すような研究方法だったはずです。一言で言えば広く浅くです。自分にふさわしい業界さえ分かれば十分だったため広くて浅い業界研究で十分でした。しかし入社誓約書を提出して入社が決まればそうはいきません。入社が決まると自分が関わる業界が具体的になるため浅い知識では不十分です。関係する業界についてもう一歩踏み込んだ研究をしておくといいでしょう。今度は狭く深くの業界研究です。自分が関わる業界は今どのような状態でどのような問題を抱えどういった取り組みをしているのか。復習の意味も含めて少しでも業界の知識を深めておけば入社後の仕事の取り組みもスムーズになります。予備知識があれば先輩の話にもついていきやすくなりうまく返事もしやすくなるでしょう。また入社する企業に特化した業界研究も要チェックです。入社する企業には主要な取引先もあるはずです。取引先との関係を含めた業界研究をしておけば完璧です。もう一歩踏み込んだ業界研究をしておく。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その23。気持ちよく入社を迎えるポイントは内定式にある。 内定をもらった後、企業によっては内定式や懇親会などを開催することがあります。主な目的は就業意欲を高めたり、内定者同士の親睦を深めたり、内定辞退者を防いだりなどです。すでに内定が決まっているため、以前よりは緊張が和らぎ、安心して出席できるでしょう。しかし、いくら内定が決まっているとはいえ、油断は禁物です。内定が決まった興奮で軽率な言動をすれば、入社日までに評価を下げる可能性があります。入社して早々に特別な注意を向けられるのは、やはり嬉しくないはずです。言動だけではありません。当然ですが、内定式への出席はふさわしい服装や持ち物を心がけることが大切です。面接を受けるときと同様、社会人としてふさわしい身だしなみを心がけましょう。念のため、筆記用具、印鑑、身分証明なども持参しておくと安心です。不明点があれば、事前に問い合わせておくといいでしょう。内定式でも、企業から見られている、評価されている、と考えましょう。礼儀を重んじて緊張感を保ちながら、内定式に出席できれば、気持ちよく入社日を迎えることができます。内定式では、油断せず、言動に注意する。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その24。企業が内定を取り消す6つのパターン。一度内定を出したとしても、企業は内定を取り消すことがあります。企業が内定を取り消す代表例は6つあります。1、応募者の落第。留年や落第などによって応募者が卒業できなければ、自動的に内定が取り消される場合が大半です。内定をもらっても油断せず卒業できるように最後まで気を引き締めましょう。2、経歴詐称の発覚。内定を出した後、応募者の経歴に嘘が発覚すれば内定が取り消されることがあります。学歴や資格など履歴書には嘘を書かず、正しい内容を記載しましょう。3、懇親会や講習会などの欠席。内定をもらってから入社日までの期間に、企業は懇親会や講習会などを開催することがあります。面倒と思って頻繁に欠席していると、品行や常識に問題があると判断され、内定を取り消されることがあります。内定後の懇親会や講習会には都合のつく限り出席するようにしましょう。4、交通事故や入院。内定をもらった後、応募者が交通事故や病気になる可能性もあります。状況にもよりますが、怪我や病気の度合いによっては内定が取り消されることがあります。内定が決まって喜びたいところですが、やはり節度は必要です。内定後は油断しやすいため、事故や病気には十分注意しましょう。5、刑事事件。内定をもらった後、応募者が刑事事件を起こすことがあります。刑事事件を起こせば、やはり企業側は警戒するため、前科がつかなくても内定を取り消されることがあります。社会規範や法を守り、社会人としてふさわしい行いを心がけましょう。6、企業の業績悪化や倒産。内定を出した後、企業の業績が急激に悪化する場合があります。この時あってはならないことですが、内定を取り消される場合があります。企業が倒産すれば雇うことができません。こうした事態を防ぐためにも、事前の企業研究をしっかりしておくことをお勧めします。内定が出た後も内定が取り消されないように注意する。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その25、内定式や懇親会などでふさわしい服装とは。内定が決まってから入社するまで、内定者が集まる場があります。内定式や懇親会などです。こうした場ではどのような服装で出席すればいいのでしょうか。会社から指示がない限り、基本はスーツです。たとえ懇親会であれ、会社が主催して社員と接する場です。やはりビジネスにふさわしい服装が好まれます。うっかり私服で出席して恥をかくことがないように注意しましょう。私服で出席したから内定を取り消されることはないはずですが、印象が悪くなる可能性はあります。スーツは就職活動で着用したもので十分です。もし服装に不安があるなら、事前に問い合わせて確認すると安心です。内定者が集まる場ではスーツを着て出席する。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その26、親睦会も研修も自動的にならない。入社前に親睦会や研修が行われることがあります。参加は自由ですが、入社を決めているならおろそかにするわけにはいきません。都合がつく限りできるだけ出席した方がいいでしょう。さて、こうしたイベントに出席するとき、どんな気持ちでいるかです。会社の命令だから出席する、面倒ではあるが仕方なく出席するなどの考えはよくありません。自動的な姿勢では得られることも少ないでしょう。内定が決まった段階ですでに社員の一員ですから、企業に貢献できるよう積極的な姿勢を見せることが大切です。たとえ入社前の親睦会や研修でも、仕事がすでに始まっていると考えましょう。積極的に取り組んだ方が自分のためになります。親睦会では自分から進んで声をかけましょう。食事より会話に集中した方が得策です。自分の顔を覚えてもらうつもりで話しかけると、相手の印象にも強く残ります。 研修では不明点や疑問点があれば積極的に解決させる姿勢を持ちましょう。座席が指定されていなければできるだけ前の席に座ります。講義を聞きやすくなるだけでなく、講師の印象にも残りやすくなります。親睦会や研修で少しでも一歩先をリードしておくことで、入社してからの仕事もスムーズにはかどるのです。親睦会や研修は積極的になる。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その27。なぜわざわざ内定式や親睦会を平催しするのか。内定が決まってから入社日までに内定式や親睦会が平催されることがあります。開催しない企業もありますが、規模の大きな企業ではまだまだ健在です。内定式や親睦会も企業にとっては費用も手間も時間もかかります。なぜわざわざ内定式や親睦会を平催しするのか。主な理由は3つあると考えられます。1、就業意欲を高めるため。式を開催することで社会人としての自覚や社員としての覚悟を促せます。就業意欲をさらに高め、有望な人材に育ってもらいたい狙いがあります。2、内定者同士の親睦を深めるため。内定式では内定者同士が顔を合わせます。事前に面識があると入社後の仕事もスムーズになるでしょう。内定すれば仲間同士ですから親睦を深める機会を作り、結束力を高め、業務効率を上げたい狙いがあります。3、内定の辞退者を防ぐため。内定の辞退者が発生することは企業にとって大きな痛手です。面接をやり直す必要があり、手間も時間もかかります。内定式や親睦会を平催しすることで社員である自覚を促すと同時に内定者の辞退を防ぐ働きがあります。内定式や親睦会を平催しする理由を理解する。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その28。入社誓約書を提出した後辞退できるのか。入社誓約書を提出した後、事情があって内定を辞退したい場合があります。誓約書という正式な書類を提出した後ですから、辞退が不可能であるように思えますが、実際はどうでしょうか。実は基本的に辞退はできるのです。細かい話になりますが、入社誓約書はあくまで誓約書です。入社誓約書とは社員になりますと宣言するものです。一応宣言はしますが、絶対的な法的拘束力が発生するものではありません。したがって入社誓約書を提出した後でも法的には辞退が可能なのです。ただし例外もあります。著しく誠意に欠けたり、相手を陥れたりする事態の場合、事態は可能でも損害賠償を問われる可能性があります。いくら法的には問題ないとはいえ、やはり丁寧な言い方で事態することが大切です。入社誓約書を提出した後の事態は大変失礼なことです。事態の連絡はメールだけで済ませるのではなく、電話が好まれます。不快に思われるのを覚悟の上、直接電話をしてふさわしい理由とともに丁寧に事態するようにしましょう。入社誓約書を提出した後の事態はメールではなく電話で丁寧に伝える。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その29。大変な仕事だから大きな成長ができる。入社が決まったのはいいが、仕事が大変そうだ。そう思う人もいるでしょう。大変な仕事でもいいから内定が欲しいと思っていたが、入社が決まった途端仕事への不安が強くなるもの。確かに大変な仕事であると分かれば自分にできるだろうかと不安になるでしょう。しかし本当は大変である方がいいのです。大変な仕事はダンベルのようなものです。確かに苦労や困難もあるかもしれませんが、それだけ鍛えることができるということです。知識も技術も大変だからよく身につきます。しっかり成長できた方が知識も技術も身につくため、今後のキャリアプランも立てやすくなるでしょう。楽な仕事より大変な仕事です。大変な仕事だからいいのです。大変な仕事を楽しみにしましょう。大変かもしれないが乗り越えるぞ。自分ならできる。成長できる自分が楽しみだ。そう考えた方が前向きになり、大変な仕事も乗り越えやすくなります。未来をポジティブに考える人は困難を乗り越える力も強くなります。大きく成長する希望を持って社会人になるのを楽しみにしましょう。大変な仕事を喜ぶ。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。その30。学生生活でやり残したことはありませんか。学校を卒業すると学生時代が恋しくなるものです。学生時代はその価値に気づきにくいのですが、卒業した途端に学生時代が恋しくなります。その恋しさたるや強烈です。存分に勉強できる環境、自由に使える時間、大笑いできる人間関係、すべてが輝かしく思えます。学生時代はこれほど恵まれていた時間だったのかと痛感するのです。人生は面白い。社会人になるとなぜか学生時代に戻りたくなったり、学生が羨ましく思えたりします。大人たちが最近の学生はと愚痴をこぼしているのは羨ましい気持ちの裏返し。勉強で悩み苦しんでいた時期さえ贅沢に思えるから、人生とは不思議です。学生時代にあれをしておくべきだったと思っても卒業してからでは遅い。 前に進んだ時間はもう二度と戻りません。学生時代は人生でも最も貴重な時間の一つ。学生時代の1年間は社会人の数年間に相当します。後から学生時代を悔いないためにもやり残していることがあれば今のうちにやり遂げておきましょう。勉強でやり残したこと。サークル活動でやり残したこと。友人関係でやり残したこと。中途半端になっていることがあれば今ならまだ間に合います。最後までやり遂げ、区切りをつけておきましょう。やり遂げたことは自信にもつながります。自分の学校に誇りを持ち深く感謝できる人になってほしい。自分の学生生活に誇りを持って社会に出ていきましょう。やり残していることをやり遂げる。内定後から入社日までにしておきたい30のこと。まとめ。その1。内定はゴールではなくスタートだと考える。その2。入社までの時間を使って仕事に必要な知識や技術などを身につけておく。その3。複数の会社から内定をもらって迷う場合はさらに踏み込んだ企業研究をして決断に必要な情報を集める。その4。内定が決まっても納得できないなら就職活動を継続する。その5。内定をもらって嬉しくても自慢は控える。その6。内定の数を他人と比べるのはやめ素直に内定を喜ぶ。その7。書類の提出を忘れていないか再確認する。その8。内定後にも就職活動を継続している場合は、状況の許す限り就職活動を優先させる。その9。入社が決まれば内定先だけでなくお世話になった方々にもお礼を伝える。その10。体力や気力が回復したと思えば、むやみに休憩は長期化させず次の行動に移る。その11。入社が決まっただけで将来を安心しないようにする。その12。就職祝いは就職に関係したことに使う。その13。余裕があれば入社日までに旅行を経験する。その14。社会人になる準備として入社日までに生活リズムを整える。その15。自分に合ったストレス発散を今のうちに考えておく。その16。就職活動に困っている友人や後輩を助ける。その17。入社日までに体を鍛えて体力をつけておく。その18。必要があれば内定の確定から入社日までの間に印鑑を新しくする。その19。きちんと安全を考えるなら実印、銀行印、認め印をそれぞれ1本ずつ持つ。その20。入社が決まった後にも OB、OG 訪問をする。その21。引っ越しの場所と時期は辞職、配属、転勤の可能性を考慮した上で慎重に判断する。その22。もう一歩踏み込んだ業界研究をしておく。その23。内定式では油断せず言動に注意する。その24。内定が出た後も内定が取り消されないように注意する。その25。内定者が集まる場ではスーツを着て出席する。その26。親睦会や研修は積極的になる。その27。内定式や親睦会を開催する理由を理解する。その28。入社誓約書を提出した後の辞退はメールではなく電話で丁寧に伝える。その29。大変な仕事を喜ぶ。その30。やり残していることをやり遂げる。